越中の次郎兵衛盛り継ぐ船の表に立ち入れ大恩情をあげて申しけるは、名乗られつるとは聞きつれども、海礁をはるかに隔てて、その家名実名文名ならず、今日の源氏の大将軍は垂れ人でおわしますぞ。伊勢の三郎義盛歩ませに出て申しけるは、ことも愚かや清和天皇十代の御末鎌倉殿の御弟と九郎太夫の宝眼殿ぞかし。盛り継ぐ、去ることあり、人とせ、平治の合戦に父、打たれて、みなしごにてありしが、鞍馬の稚児背負うて、奥州へ落ち惑いし、股間者がことか、とぞ申したる。義盛、舌の柔らかなるままに、君の恩ことな申しぞ。さて、和人どもは、砺波山の戦に追い落とされ、唐木の地生きて、北麓道にさまよい、骨敷きして、泣く泣く、京へ登りたりしものか、とぞ申しける。盛り継ぐ、重ねて申しけるは、君のご恩に飽き満ちて、何の不足にか骨敷きを罰すべき。左右は人どもこそ、伊勢の鈴鹿山にて山立ちして、妻子をもやしない、我が身もすぐるとは聞きしか、と言いければ。金子の重郎を言えたら、無役の殿原の雑言かな、我も人も空ごと言いつけて、雑言せんには垂れ皮を取るべき。小僧の春、一の谷で、武蔵、相模の若殿原の手並みのほどは見てんものを、と申すところに、弟の与一そばにありけるが、言わせも果てず、十二足二つ伏せ、よっぴいで兵を放つ。盛継が鎧の胸板に裏かくほどにぞ、たたりける。その後は、互いに言葉戦い、止まりにけり。平家物語、巻十一、次の部最後です。原文は学びやホームページ、学びや .caesar.net、学びや .caesar.net で見ることができます。前回は、海面の状態をうまく利用して大軍で攻め寄せたように見せかけながら屋島に攻め入った義経軍の場面をお送りしました。平家方の総大将である平宗盛は、源氏の軍勢が実は7、80騎程度であったことを知らされて、屋島の内裏を焼き、慌てて船に乗り込んでしまったことを悔しがります。そんな中で能登との平宗盛は源氏軍を迎え撃ちます。宗盛に仕える越中の次郎兵衛盛継は源氏軍に向かって語ります。それでは本文を見ていきます。越中の次郎兵衛盛継船の表に立ち入れ大恩情をあげて申しけるは、越中の次郎兵衛盛継が船の正面に立ってて大声を上げて申したことには。盛継のセリフです。名乗られつるとは聞きつれども、海礁はるかに隔てて、その家名実名文名ならず、名乗られたとは聞いたが、海上はるかに遠く、その呼び名、本名ともにはっきりわからない。今日の源氏の大将軍は垂れ人でおわしますぞ。今日の源氏軍の大将はどなたでいらっしゃるか。さて、源氏側はどう返すのでしょうか。伊勢の三郎義盛、歩ませいでて申しけるは、伊勢の三郎義盛が歩み出て申したことには、伊勢の三郎義盛のセリフです。ことも愚かや、清和天皇十代の御末、鎌倉殿の御弟と、九郎太夫の宝眼殿ぞかし。言うまでもないことだ。清和天皇十代の子孫、頼朝殿の弟である、九郎宝眼義経様であるよ。さて、ここから、両陣営の言葉での戦いが始まります。盛継が言った。去ることあり、人とせ、平治の合戦に父打たれて、みなしごにてありしが。聞いたことがある。以前に平治の乱で、父が打たれて、みなしごであったのだが。鞍馬の稚児して、後には小金商人の所従になり、鞍馬寺の稚児となって、後に金商人の家来になって。老領背負うて、奥州へ落ち惑いし、股間者がことか、とぞ申したる。食料を背負って、奥州へ落ち延びた股間者のことか、と申した。そう、もちろん、盛継のこれらの言葉は、敵の大将である義経を小馬鹿にして言っているわけです。さあ、この言葉による挑発に対して、源氏方からは、伊勢の三郎義盛が応戦します。義盛は言った。舌の柔らかなるままに、君の恩こと、な申しぞ。舌がよく回るのに任せて、主君のことをあれこれ申すな。さて、和人どもは、砺波山の戦に追い落とされ、それにしても、あなたは、以前に、 栗から峠の戦いで追い落とされて、唐木の地域で北陸道にさまよい、命からがら生き延びて北陸道をさまよって、骨敷きして泣く泣く京へ登りたりし者か、とぞ申しける。物乞いしながら泣く泣く京へと登った者か、と申した。そう、源氏側も言葉には言葉で応戦します。敵の過去の失敗を指摘してあざけります。盛次重ねて申しけるは、盛次が重ねて申したことには、さて今度は平家側の盛次が反論します。君のご恩に飽き満ちて、何の不足にか骨敷きを罰すべき。君のご恩を十分に受けて、何が足りなくて物乞いなどすべきか、いやしない。左右は人どもこそ伊勢の鈴鹿山にて山立ちして妻子をも養い、そういうお前らこそ伊勢の鈴鹿山で山賊をして妻子を養って、我が身も優るとは聞きしか、と言いければ自分も暮らしていると聞いたぞ、と言ったので、さて過去のことには過去のことで応戦しますが、いつまでも武士と武士とが口喧嘩をしていても仕方ありません。ここで源氏に長年仕えてきた金子の重郎家忠が語ります。金子の重郎家忠、金子の重郎家忠が言った。無役の殿腹の雑言かな、無駄な殿方同士の悪口だな。我も人も空ごと言いつけて雑言せんには垂れ皮を取るべき。自分も相手も作り事まで言いつけて悪口を言うなら、どちらも負けにならないだろう。確かにこのように言い合っていてもキリがありません。小園春一の谷で武蔵相模の若殿腹の手並みのほどは見てんものを、と申すところに、去年の春に平家は一の谷で武蔵や相模の若い武者たちの手並みは見ているだろうに、と申すところに、そう、平家側に鎌倉方の武者たちがその武力を見せつける瞬間が迫ってきています。弟の与一そばにありけるが言わせも果てず、金子の弟の与一がそばにいたが、家忠が言い終わらないうちに、十二足二つ伏せよっぴいて兵を放つ。十二足二つ伏せの矢をよく引いてヒュッと放った。さてこの与一は金子家忠の弟にあたる人物です。後に登場する那須の与一とは別の人物です。十二足二つ伏せというのは矢の長さを表しているのですが、通常の矢が十二足であり、加えて二つ伏せ、指二本分ほど長い矢であるということです。盛次が鎧の胸板に裏角ほどにぞたたりける。盛次の鎧の胸板に裏まで通るほどその矢は刺さった。そう、金子の弟が放った矢が見事に平家側の武士である盛次に命中しました。その後は互いに言葉戦い止まりに蹴り、その後は互いに言葉での戦いは終わってしまった。さて源平悪口合戦は終了し、いよいよ武力での戦いが始まりますが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。越中の次郎廟へ盛り継ぐ船の表に立ち入れ、大恩情をあげて申しけるは、名乗られつるとは聞きつれども、海省をはるかに隔てて、その家名実名文名ならず、今日の源氏の大将軍は垂れ人でおわしますぞ。伊勢の三郎義盛歩ませいでて申しけるは、こともおろかや清和天皇十代の御末鎌倉殿の御弟と九郎太夫の宝願殿ぞかし。盛次去ることあり、人とせ平治の合戦に父討たれてみなしごにてありしが、鞍馬の稚児して後には小金飽きんどの所従になり、老領背負うて欧州へ落ち惑いし、ご患者がことか、とぞ申したる。義盛舌の柔らかなるままに、君の御子とな申すと。さて和人どもは砺波山の戦に追い落とされ、唐木命生きて北陸道にさまよい、骨敷きして泣く泣く京へ登りたりし者か、とぞ申しける。盛次重ねて申しけるは、君のご恩に飽き満ちて、何の不足にか骨敷きを罰すべき。左右は人どもこそ伊勢の鈴鹿山にて山立ちして妻子をも養い、我が身も優るとは聞きしか、と言いければ金子の重郎家忠、無役の殿腹の雑言かな、我も人も空ごと言いつけて雑言せんには垂れ皮を取るべき。小園春一の谷で武蔵相模の若殿腹の手並みのほどは見てんものを、 と申すところに、弟の与一そばにありけるが、言わせも果てず、十二足、二つ伏せ、よっぴいて、兵を放つ。盛次が鎧の胸板に、裏かくほどにぞ、たたりける。その後は、互いに、言葉戦い、止まりにけり。本日の授業は、ここまでになります。